こんばんは、翻訳アメコミアメアラレです。
こんばんは、
今週何食べたのコーナー、
イエーイ。
このコーナーは、今週1週間で一番面白かったエンタメをお互いに報告し合うコーナーです。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ。じゃあ私から、
はい、お願いします。
やっぱここはですね、うん、M1 グランプリですね。
おー、
見ました？
見た。
私今年は準決勝の配信から見たんですけど、
うんうん、
見なきゃよかったと思いましたね。
へ
ー、ほとんど同じネタだったんですよ。
あら、
だから敗者復活も、うんうん、違う人もいたし、うん、同じネタやる人もいたから、
うんうん、
あ、こう冷静な審査ができなかったっていうか、いや俺は審査員でもなんでもない
どの立場でっていう感じもするけど、
いや毎年友達と LINE で審査しながら見てるんですよ、
うんうん、
でこう Excel で集計して、
わあ、厄介なオタク
誰が一番当てれたか、誰が一番松本人志の審査に近かったかっていう遊びをやってるんですけど、
はい、
ちょっとそういうわけで今年は先んじてその準決勝を見てしまったがために、
うんうん、
ちょっと決勝で、
うん、
優勝した令和ロマン以外は、うんうん、みんな同じネタだったんで、
へえ、そうなんだ。
そうそうそうそう、
全然知らなかった。
でもやっぱ面白いって難しいっすね。
ほう。
こう、初めて見たら時の方が面白かったのもあれば、
うんうん、
2回目でも笑えるネタもあるし、っていうね、
うんうん。
で、まあ、あとは、やっぱり、なんつうんですか、青春ですよね、M1 ってね。
お、うん。ちょっとわかんねえかもしれない。
なんか、
どういうこと？
甲子園とかさ、部活の大会みたいなところあるよね。
確かに
ありますよ
ね。なるほどね。
うん、なんか今回もさやかやっぱすごい実力あるなって思ったんだけど、
面白かったね。
決勝のそのファイナルラウンドのネタ選びでなんかすごいネタやったじゃないですか。
うん、そうだね。なんか、うん、
五足演算
尖ってましたね。
尖ってましたよね。で、私それでも、うん、あんなになんか分かりにくそうなネタでも面白くやれるから、うん、やっぱそれがさやかの実力なんだなと思って、さやか優勝するかなと思ったら、うん、やっぱシンプルに受けた令和ロマンが取ってましたよね。
令和ロマン面白かったよね。アホみたいな感想だけど
いやみんな面白いんだけどね。
やっぱでも私は頭一個抜けてたなっていうか、
いや
新しさも感じたし、すげえなー、いいネタ見たなって思いましたね。
面白かったな。うん、敗者復活とかも見てます？
敗者復活はちょっと見れなかったんですけど、
うんうん、
やっぱり決勝の中だと、まあ、自分の中だとちょっとヤーレンズが、
あーヤーレンズ良かったっすよね。
ヤーレンズも競りましたね、結構ね。
面白かった、
うん、というわけでね、またちょっと来年に向けて、
うん、来年に向けて、ま
あ、俺が何を向けてるのか分かんないけど
M1 にもしかして出るんですか？
そうですね、 M1 出てもいいしまたこう素人審査も面白いもんですよ。
ああ、
自分が何が好きかっていうのがやっぱ点数つけていくと見えてきますよね。
はあ、点数もつけるんだ。
あ、そうそう、自分で点数つけていくと、あ、こういうネタが好きなんだなみたいなね。
自己分析ができるんですね。
人の振り見て我が振りですよ。
は
い、
おお。
ということで今週一番面白かったのはまあ M1 グランプリということで。
なるほど。
はい。じゃあお願いします。
お願いします。
はい、今週面白かったこととしては、
うん、
まあ、よく立ち飲み屋に行くんですけど、まあ、立ち飲み屋で会った、お坊さんがいまして、
お坊さん、
はい、
坊主ってあれ職業坊主ですか？
そうですね、職業坊主です、ね、
職業坊主
すご
い、まあ、お坊さんなんですけども、
うん、
飲むのが好きで、
うん、
よく、まあ、立ち飲み屋とか、うん、ガールズバーに飲みに来てるらしく
いいんだ
いいんだ。
で、まあ、ちょっと打ち解けて話を聞いていたら、
うん、
まあまあ有名な、まあ、お寺で、
うん、
なんかお経をあげるっていうイベントがあったらしいんですけど、
はいはいはい、
まあそのお坊さんの後ろにはまあ6人ぐらい見習いみたいなのがあって るらしく、その人たちを引き連れて、でお経をあげてたらしいんですけど、その前日に、まあ、7時からそのイベントがあったんです
けど、イベント
イベントというか
理由がね、
理由があったんだ
まあそのイベント、イベントっていうか、はい、あるんですけど、まあそこが7時から始まる、
はいはい、
で、その前日の4時まで、
うん、
ガールズバーで飲んでた
らしい。あら、すごい。
ガールズバーでってところが、嫌だよな。
あら、もうすでにまあ、お坊さんというか、もう邪神の塊だ、煩悩の塊のお坊さんだなというイメージを受けました。 で、まあ、7時からそのイベントの時に、お経を読み始めたらしいんですね。で、二日酔いで、どうしようもなく気持ち悪かったと。で、まあ、どうしようもなく吐きたくなったんで、もうどうするかと。
どうすんの？
どうすんの？
もうみんな、お経をあげてる時って下向いて、手を合わせてこうやって下を向いてるじゃないですか。
いやいやいやいや。
で、お坊さんの前には、線香が立ってるんですよ、
ね。ああ、イメージ
ある。線香灰が溜まってる、こういう、壺みたいなのがあると思うんですよね。あの中に、お経が盛り上がってきた時、なになになになって言って、もう。
サビに入った時に。
サビ入った時に、ウェッてこうやって。小出しで、ウェッ。ウェッつって、吐いて、まあ、難を逃れたらしい。
嘘でしょこれ
3回に分けてやったらしいです。
あ、3回に分けて、はあ。
で、一般のお客さんも、まあ、なんか100人ぐらい来てたらしい。
わ、すごい大人気だ。
誰にも気づかれずに
嘘だ
よ、そうだ、かけたらしいです。
はあ、
召集も聞いてるからね。
いやー、すごいですね。これ修行の成果ってことですね。
そうですね、
仏の道を極めればそういう技術も身につくんですね。
なるほどね。
すげえ。
今週何かありました？
私ですか、はい、私ですね、ちょっと漫画読みまして、
はいはい、
相変わらず漫画ばっか読んでるんですけど、今週ですね、早見螺旋人先生の、
知らん、
男爵にふさわしい銀河旅行っていう漫画読みまして、この作者結構有名な人で、
あ、そう、
大砲とスタンプとか、スターリングラード協奏曲だっけな。
あ、
なんかその社会主義国家みたいなのをモデルにした、まあ、戦記物とか、いっぱい書いてる人なんですよ。で、ただ今回は戦記物ではなくて、まあ、SF ですね。
はいはい、
この主人公の、まあ、猫耳の男爵が理想の花嫁っていうのを探して、まあ、家を旅していく。
まあ割とシンプルな。
うん、で、その時、まあ、相棒として、まあなんというか、ロボットの女の子とか、銀融詩人の子とか、はい、あるいはこう、何でも食べちゃう旅行カバンとか、なんかそういう、まあ仲間と一緒にいろんな星々を回っていくっていう、21エモン的な、
話
が一番近いかな。っていうお話なんですよ、はい、で、まあ短編集かなと思って読み始めて、まあ実際短編なんですよ、いろんな星々巡ってっていろんな事件に遭遇して、まあ知恵と勇気と何やかんやで、まあちょっととんちの効いたオチが多いんですけど、で問題解決していく、で理想の花嫁はさあどこなんだろうか、まあ構造としてはもう無限にストーリー作れるじゃないですか、
はい、
いろんな、まあ銀河鉄道39とかそういう近い構造だから、
そうですね、
なんですけど、これも3巻で完結してて、これ後半に行くにつれてですね、この物語の展開がだんだん変わってくるんですね。中盤ぐらいになってくると、もう理想の早めに会っちゃうんですよ。
ああ、目的達成
したんですね。目的達成したんですね。まあ後半か、結構後半の最初のでも会っちゃうんですね。
はいはいはい、
で、結婚してください。
なるほど。
ダメです。って言われて断られる。で、そこからのお話が、もう一ひねり、二ひねりあって、めちゃくちゃ面白い。最初、理想の花嫁を探すっていうストーリー展開が、ちょっと今の価値観で言うと、なんか、どうかな。ちょっと、なんというか、なんか女性をこのトロフィーとして扱うかのような、古い価値観のストーリーかなって一瞬思ったんですけど、ちゃんとそれを更新してくる。これがね、面白く、すごく面白い作品だったんで、3巻で終わるんでね。で、全て電子書籍にもなってるんで、ちょっと機会あればぜひ。読んでみてもらいたい。
わ、は
い、
かりました。
新しい価値観の更新と面白い SF をこううまいこと融合して。
結構 SF なの？
ちゃんと SF してる。で、オチまで読むと、なんかこうすごく爽やかな、読後感というか、ああ、いいもの読んだな。みんなが幸せになるハッピーエンドで。もうこの年末読んだ漫画で一番面白かったですね。
なるほど。
男爵にふさわしい銀河旅行、機会あればぜひ読んでみてください。
はい。はい、
以上です。
というわけでね、この番組では毎週一冊の翻訳アメコミを紹介してるんですけれども、
はい、
まあ、年末なのでね、あれをやりましょう。
年末恒例、
はい、
アメズナー賞。
アメズナー賞
ということで、
はい、この1年間で、まあ1年間で大体50冊ぐらい紹介してるんで、その中から一番面白いなって思った作品を我々が3つずつ
紹介をして
プレゼンするんで、
どのアメコミが一番、どちらのアメコミが一番読みたくなったのかを、まあ、決めていただくと
というような形でやっていきたいと思います、はい、制限時間1分間でいきたいと思いますんでね、1分間3本勝負よし、というわけで今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちなみに、
はい、
アメコミはどんなもんですか？
アメコミはですね、実際見たことないですね。映画はよく見るんですけども。
漫画は 読んだことない。コミックは読んだことない。
そうですね。はい、
映画はどんくらい？
映画は今そうですね、あのキャプテンアメリカから理解していて、う
ん、あすごい、
はい、
あ MCU は
時系列で持ってるような形になりますね。
バットマンとかは？
あバットマンはですね、そうですね、スーサイドスクワットを見たぐらいですかね。
まあまあじゃあなんとなく知ってはいるみたいな。
そうですね、小さい頃にまあロビンとか出てきたやつとか。
ああ、はい、アニメシリーズ、ああ、違うわ。あの実写のあれか。
あ、実写のやつですね。
まあ、大丈夫だろう。
じゃあ、まあ、全然、もう中級者ということで。
はい、
ということで。ありがとうございます。これで中級者って。
もう、わしは見ない人は本当に見ないからな。
うんうん。
ね、
死ぬまでアメコミ映画見ない人も多分いっぱいいるので。
なるほど。
中級者。
中級者です。ちょっとこれを機会にぜひアメコミにも手を出していただきたいなと思っております。
はい、上級者はすごいことになってるからね。
上級者はも
う。アメコミ上級者はな。よし。じゃあ、マーベル部門からいきますかね。
じゃあ、マーベル部門からいきましょう。
はい、じゃあ、勝った方からでいい？
勝った方からいきましょう。
最初はグー、じゃんけんぽい。いきます。
お願いします。
じゃあ、いきます。
はい。
はい。私が今日紹介したいのは、こちら。スパイダーマン、クローンサーガ。スパイダーマンはどうですか？
スパイダーマンは結構好きですね。
はい、スパイダーマンといえば多分大いなる力には大いなる責任が伴うだと思うんですけど。
はい。
そうだそうだ。そうだそう。
コミックのね、はい、スパイダーマンはやっぱクローンとものすごくこうなんていうんですかね、関わりが深いんですよ。でこの、スパイダーマンクローンサーガっていうのは。スパイダーマンの、
はい、
60年ぐらい続いてるんですけど、スパイダーマンって連載が。
そんなに、
ね、その中でも、ワーストと名高いエピソードがこのクローンサーガで、はい、敵がピーター・パーカー、スパイダーマンのクローンを作るんですけど、
はい、
そのクローンと、ピーター・パーカー、どっちが本物だか分かんなくなっちゃって、で、こう、いろいろ迷うっていうね、2年間に及ぶ、悪名高いエピソードなんですけど、ただ今年これがこう翻訳としてちょっと短めにまとめられた本が出まして、でまとめられたのを見ると意外と面白い。どころかこの自分は、ピーター・パーカーと同じ記憶を持ってるんだけどクローンだったっていうベン・ライリーっていうそのクローンのキャラクターがいるんですけど、
はいはい、
こいつの悲しみがこう胸にこう刺さってくるんですね。あの名医おばさんがやっぱりちょっと死にそうになるんですけど、
あ、はい、
あの見舞いに行きたいんだけど、はい、人の前に姿を現せないから、はい、こう病院の壁にこうやって張り付いてこうじっと見つめて、でこの街には思い出がいっぱいある、だけど全部僕の思い出ではないんだって言って、こうピーター・パーカーから離れて別の人格をこう獲得していくっていう、そのクローンのね、まあ、長い連載の中で主人公をバトンタッチさせようとして始まったエピソードらしいんだけど、まあそういうこうなんつうの、大人の都合に翻弄されるベン・ライリーっていうこのクローンのキャラクターのこう哀愁、これが面白い、そんな一冊になってます。
なるほど。
はい、じゃあ続いて。
はい、じゃあ私いきますね。はい、1分間でやらせていただきます。はい、じゃあいきます。まあマーベルコミックといえば、まあ、先ほどおっしゃっていただいた通り、MCU、映画ですよね。マーベル・シネマティック・ユニバース。で、MCU といえば、やっぱりキャプテン・アメリカとか、アイアンマンとか、ソーとか、ドクター・ストレンジ、ガーディオン・ザ・ギャラクシーとか、
はい、
やっぱこう、かっこいい有名なキャラクターが、こう、宇宙を股にかけて、世界の危機に立ち向かう、まあ、派手でかっこいいストーリーが、まあ一番の見どころだし、面白いところじゃないですか。
はい、
でもちょっと考えてほしいんですけど、
はい、
そもそもヒーローって何なのかってことですよ。宇宙を救わなくても、特別な力がなくても、例えば横断歩道を渡る老人を助けたり、はい、ゴミ拾いをするっていうことでも、まあ、世界をより良くしているヒーロー活動じゃないかと思うんですよ。
確かに。
で、私が今日取り上げるのは、こちら。ハワード・ザ・ダック、アヒルの探偵物語。これはハワード・ザ・ダックっていう MC、マーベルに出てくるヒーローの一人なんですけど、はい、から何かっていうと、見た通りアヒルの探偵。で、彼には能力があって、まず一つは英語がわかる。英語が喋れるんですね。
まあまあまあまあ、そうですね。
で、もう一つは一般人よりちょっぴり強い。カンフーがちょっと使えるの二つだけなんですよ。彼にできることは。
はい、
あと、まあアヒル語が喋れるって言ったかな。でもそれしか能力ないんですけど、それしか能力ないんで、当然、 まあ、大したことはできないんですよ。でも彼がそのいったちょっとした能力を生かして、はい、まあ、探偵事務所を経営してるんで、ニューヨークで起こるトラブルをまあ解決していくっていう話。これなぜおすすめするかっていうと、アメコミ好きの人の中でも、ハワード・ザ・ダックのことを知ってる人はほぼ誰もいません。
そんなことはねえだろ。
だから安心してここから読んでいって大丈夫。もう誰も知らないから、ここから読んで、あ、こんなやついるんだって思えば、もうアメコミ上級者と同じ立場でも読んでいける。何の違和感もなく読める。し、この小さいトラブルの解決っていうのを積み重ねていくことで、まあ最終的にね、MCU のような結構大事件、宇宙的規模の、まあ、事件も起こってくるんですけど、その事件の解決にも、そのご近所トラブルの解決がちゃんと生かされていくっていう。最終的にしっかりこう、一巻で完結して、まあ、オチをつけてくれる。素晴らしい、読みやすい作品なんで、ぜひ、読んでみてください。電子書籍あります。はい。2分間でした。
まあまあ、その辺はほら、
大幅にオーバーする。
あ、曖昧な感じです。なーなーでやっていきましょう。
はい。
よし、じゃあスパイダーマンと
ハワード・ザ・ダック
どっち
ジャッジを。
ハワード・ザ・ダックを見たいです
。よっしゃー負けた。
選評を教えていただいてもいいですか。
そうですね、やっぱりハワード・ザ・ダック、もう全く見たことがなかったんでお出かけしたこともなかったんで、でももうその特殊能力が、
うんうん、
あ、絵を見ると確かにスパイダーマンが描かれて
ます。スパイダーマンとかね、ファンタスティック4とかも出てはくるんで。
ああ、そうなんですね。
ちょっと
ね。
そうか。
で、その、まあ、特殊能力、まあ、ちょっとしかないですけども、うん、やっぱ宇宙を股にかけて、うん、で、どういうふうに役立っていくのかっていうところ、うんうんうん、その、まあ、展望をちょっと見ていきたいなというところで。
確かに。
妖怪を、そうですね。
予想つかなさがね。
はい。
ありますよね。一応ね、こいつ映画化されたこともある。
あ、そうなんですか。
キャラなんですよね。
一応宣伝では、スピルバーグが
制
作に関わった、みたいな。スピルバーグは直接あんまり関係ないらしいけど、スピルバーグが制作に関わった映画が。
あ、そうなんですね。だいぶ構想されたんですかね、スピルバーグ。10年とか構想して、で、制作しようと思って諦めたみたいな。
かもしれないですね。
そうっすね。映画我々見たんですけど、この紹介するときに。
あ、
まあ、
なかなか、
というか、
スピルバーグが関わった作品か。
すげえテンポの悪い映画でしたね。
iTunes ストアで映画も見られるんで。
あ、そうなんですね。
それ以外で一切配信されてない。
そう。ぜひ。
ぜひ映画も見てみてください。
いや、これ面白いんですよ。確かに、ハワード・ザ・ダック。スパイダーマンの名おばさんが、
はい、
銃を持って、こう、強盗するシーンとかもあった
りとかして。なぜ名おばさんが強盗をっていう、そういう引きとかあって。
なんだそれ。気になりますね、す
ごい。何それっていう展開がすごい。まあ、基本ギャグベースなんでね。多分楽しんで読めると思うので。はい。はい、おすすめです。
おすすめですね。いや、クローンサーガもね、おすすめだったんですけどね。
クローンサーガ面白いんですけどね。
ちょっとあれでしたかね、やっぱ、わかりやすすぎたんですかね。ちょっとこう、どうなるみたいなところが、こう、うん、あれかな。説明しすぎちゃったかな。
スパイダーマンとクローンっていうのがもう、あるあるとしてあんまり、こう、
ピンとこない。
ピンとこなかった。
っていうか、あれ、大いなる力には大いなる責任も、なんかピンと来てなかった。
そこはちょっと、はい、ピンと来なかったですね。
あ、そうか。
それはどこでしたっけ。
そうですね。割とおじさんが死ぬとき必ず言い残していくんで。
スパイダーマン、おじさんが死んだせいでヒーローになるんですけど、その時におじさんが最後のセリフとして、どの映画でも出てくるセリフで、必ずこれ言って死ぬんですけど。
まあアメコミって、さっき驚いてましたけど、長いんですよ、
はい、
歴史が。っていうか、なんつうんだろうな、日本の漫画と違って、こう、一人の作家が書いていくんじゃなくて、いろんな作家がこう、書き継ぎ足していくんで、だから本当に、60年とか80年とか平気で連載が続いてるんで、このクローンサーガもこう後々ずっとネタにされる、
いじられこすられ続けるエピソードとして。
ああ、なるほど。
ピーター・パーカーのクローンっていうのはね、結構よく出てくるやつですね。いやー、負けちゃったが悔しいな。
やったぜ。
じゃあ第2ラウンドいきましょうか。
第2ラウンド
DC コミックス編ね。
DC コミックス部門来てます、はい、DC コミックスはご存知ですか。
そうですね、 DC コミックスって言うとバットマンとか、
うんうんうん、
スーパーマンとか。
ああ、そうです、そうです。
やっぱもう上級者です。
もう上級者ですね。ありがとうございます。もうそれだけご存知あればもう全然何の問題もございません
ね。え、普通にアベンジャーズにスーパーマンいると思ってる人めちゃくちゃいるもんね。
映画見に行ってスーパーマン出てこなかったねって言ってる人がいるからね。
いるいる。ねえ、はい、じゃあ。
じゃあ、ついで DC 部も私からでいいですか。
いいですか、
はい。
はい、お願いします。
はい、じゃあ私やらせていただきます。よいしょ。一応1分測ります。はい、じゃあ行きます。
はいはい。
よいしょ。
はい。
アメコミ、すごく面白いんですけど、アメコミ実は1個だけ弱点があって。それ何かっていうと、さっきもちょっと話出たんですけど、もう歴史が長すぎて、80年以上続いてるせいで、もうキャラクターとか設定が多すぎるんですよ。だから新しい読者が獲得できないんですね。だから出版社もそれ分かってるんで、定期的に大型のイベントってのを起こすんですよ。
はい、
お坊さんと一緒ですよね。イベントを起こしてこう読者飽きさせないみたいな。で、例えばどういうイベントかっていうと、こう、多次元宇宙を全部破壊する敵が出てきて、増えた設定を一回リセットしちゃう。もう一個しか残りませんでした。とかね。あるいは歴史改変を起こすやつが出てきて、過去の歴史全部なくします、リセットして、こっからまた新しいストーリー始まりますよってやったりする。そうすれば新しい読者が入ってきやすいですよね。で、実は先日、2020年かな、またその大型イベントが終わりまして、新しいシリーズが始まったんですね。その新しく始まったシリーズの第一作がこちら、インフィニットフロンティアというお話。ちょっと分厚いんですけど、今回の大型イベントはですね、ちょっとこれまでとは逆転の発想で作られていて、これまでは多次元宇宙を破壊したり、歴史を切り捨てたりすることで設定を整理してたんですけど、今回逆です。これまで切り捨ててきた多次元宇宙、全部存在します。これまで消してきた歴史、はい、全部本当にありました。すべての設定を復活させることで、
はい、
なんていうか、無限の広がりを生み出したんですね。文字通りインフィニットフロンティア。つまり、上級者と初心者がいると知識の差が出ちゃって、面白さの差が出ちゃうじゃないですか、
はい、
逆転の発想です。設定を無限に広げることで、
はい、
1知ってるやつも100知ってるやつも全然誰もわからないっていう世界になってるんですね。全てを知り尽くした人は誰もいない世界。そういう新しい世界で、始まった今回のシリーズ、一体どうなっていくのかっていうところがまあわかる作品なんですね。なんで、新シリーズなんで、ほんでここから読み始めればDC の今が分かるということで、おすすめです。以上です。
お坊さんと一緒ですってなんだよ。
坊主も坊主とか言っちゃった。お坊さんもあれでしょ、定期的にイベントを起こしてこうお経を読むことで新しいさ視聴者獲得してるんでしょ。あ、ファンを。あ、やっぱこのバイブスいいなっつってファン増えてるわけでしょ。
そうかな。
あくまでこうファン向けに、熱心な信者に向けてだけこう多分お経を読んでると、いずれ先細りだからさ、
うん、なるほど。まあいいや。
初心者でも分かりやすいやつ、
ね。そうね。
そうですね。
はい、じゃあ、私、行かせていただきますね。
はい。お願いします。
はい、では、私が紹介したいのは、こちら、キングダムカムです。
はい。
まあ先ほど言ったようにね、DC コミックスは、まあ1938年から、こうユニバースが始まっていくので、まあ大体80年ぐらい、もう連載が続いてるんですよ、
はい、
でおそらくこれから先もずっと続いていくでしょう。そうなると最終回知りたいですよね、
はい、
なんで先に書いておきました。それがこのキングダムカムです。
ちょっと、あ、確かに。
これは DC ユニバースの最終回です、はい、見てちょっと表紙見てもらうと分かると思うんですけど、スーパーマンのここちょっと白髪になってますよね。
なってますね。
これもうだいぶこう年を取った、スーパーマンなんですけど、もうバットマンもだいぶおじいちゃんになってて、もう腰やってるんで、全身機械で、体をこう身に包んで、まあなんとかバットマンやれてるっていう感じですね。でこう新世代のヒーロー、見たこともない新世代のヒーローがいっぱい出てくるんですよ。まあおそらくこれから先に登場するんでしょう。ね、未来の話が書いてあるんで。というわけで、もう先に書いちゃった最終回、これがキングダムカムです。もう何よりね、オチが素晴らしくて。やっぱり DC コミックスといえば、スーパーマン、バットマン、そしてワンダーウーマン、この3人なんですけど、まあ、オチ言っちゃうと、スーパーマンとワンダーウーマンに子供ができて、
はい、
その名付け親にバットマンがなるっていう、めちゃくちゃ感動的な大団円を迎えるんで、どうですかね、最初にもう最終回を読んどくという意味でおすすめキングダムカムでした。
なるほど、
はい、というわけでキングダムカムと
インフィニットフロンティア、
どっち
でしょうか。
そうですね、これちょっと難しいですね。
第1話と最終話です。
そうですね、 新章の第1話と最終回の戦いですね。
これはそうですね。
いや、今読みたいなって、今どっち読みたいなって、
今読みたいのとしてはやっぱりちょっと最終回がどうなるのかっていうのがやっぱりありますね。
来た来た、
負けた。ショックだ。
やっぱね、ちょっとね、アメコミはね、参入ハードルが高いんだよ。だって表紙に書いてあるやつら誰だよこれ。
これスーパーマンです。
別次元のスーパーマンってことか。
飲み込みが早い。
マルチバースが全て復活したので、はい、今回出てくるスーパーマンは黒人で大統領のスーパーマンだし、ここに出てくるバットマンはいわゆるブルース・ウェイン、我々がよく知ってるバットマンの父親がやってるバットマンが出てきます。だからみんなが知ってるヒーローは全然出てきません、これには。マルチバースの人たちが出てきて、まあ、その世界の広がりを感じるという作品ですね。あ、ちなみにキングダムカムに出てきた若手ヒーロー、名も知らん若手ヒーロー、こっちに出てきます。
そうそう、
ちゃんと第1話にも出
てきます、ね、ちゃんとつながってるんですね。
あ、でもそしたらじゃあやっぱ両方読んでみたいですね。
そうですね、
あ、ちょっとそうですね。はい、まあ、こちらですね、
キングダムカムで、
はい、あ、いや、まあ、どキングダムカムはもう まごうことなき名作なんですけど、うんうん、まあ、今もやっぱ一番最新作が一番面白いですからね。
そうですね、アメコミ読むなら私は常に一番新しい作品が最高傑作だと思ってるので、はい、やっぱ誰も読んだことない作品が一番面白いので、ぜひ最先端を追っていただければ。
はい、ですね。
そうです。どちらも読んでみたくなりました。決めたものの。
いやありがとうございます、ね。
ありがとうございます。
番組的にもね、いちいちで。
いちいちでいい感じになってきて。
いい感じね。いや、そうか。キングダムカム、バットマンが、やっぱ、はい、私はアメコミのヒーローの中で一番好きなんですけど、バットマンの良さって、何ですかね、金持ちだし、頭も良くて、こう、完璧人間なんだけど、はい、コミュ力がない。ね、早めに両親を亡くしてて、愛情に飢えてるんだけど、ちょっとコミュ力がなくて、で、あと、後出しじゃんけんが得意。こんなこともあろうかとって言って、こう、いろんな、こう、苦難をね、乗り越えていくっていうところがあるんですけど、そういうバットマンの可愛いところが、おじいちゃんになっても、もうしっかり描かれてるのがこれですね。なんか、ヒーローをコンセプトにしたレストランみたいなのが作中で登場して、はい、で、なんか、なんつうの、その、よくある、現実でもよくあるんだけど、こう、メニューがそのヒーローにちなんだ、
コラボメニュー
みたいなのが、コラボメニューみたいになってるんだけど、
メニュー名になってるんですよね。
バットマンはかたくなにステーキっていう、その、店のルールに則った注文しないんですよ。ウェルダンでって言うんだけど、まあ、店員が結局折れて、焼いた肉持ってくるんですけど、はい、ウェルダンじゃないんですよ。で、また店員に文句言おうとするんですけど、あ、わかったわかったって言って、スーパーマンがヒートビジョンで焼き直してくれる。
目からビームで焼いてくれるっていう、めっちゃいいシーンがあるんで。
なんか、かわいいなって。バットマンかわいいなって。
心温まる、あれですね。
そう
ですね。老人同士がこうイチャイチャしてるっていうところで。
友達っていいなっていうね。
そうですね。
私も初めて読んだ DC、多分これ2冊目ぐらいでキングダムカム読んだ。
いきなり最終回に読んだ、うん。
でも本当に最初の全然知識なくても楽しめるし、うん、バットマンとスーパーマンさえ知ってれば、ヒーローいっぱい出てくるんですけど、別に知らなくても何の問題もないので。そう
この作品が初登場のヒーローとかキャラクターって結構いて、はい、まあでもそいつらもあと何十年かアメコミ読み続けてたら多分いるキャラに変わるんで、そう、最終回先に書いちゃいました。キングダムカムね、ぜひ読んでみてください。
読んでみてください、
はい、では同点になって勝負がもつれ込んできたんで、
最終ラウンド、
DC でもマーベルでもない
作品以外の出版社から出た作品で、はい、プレゼンバトルしたいと思います、は
い、いやー、まあアメコミね、やっぱ結構あって、その DC とマーベルが確かに多いんだけど、うんうん、結構こう文学的な作品だったりとか、あとまあ映画になってるので言ったらトランスフォーマーとかね、やったりもしましたよね、
はい、今年はトランスフォーマー
ね。というわけで、そのいわゆるヒーローコミックとはちょっとずれた作品から一冊ずついきたいと思います、はい、では私から
お願いします、
はい、最後私が紹介するのはこちら、アメリカンボーンチャイニーズ、アメリカ生まれの中国人です。これは、はい、ディズニープラスでドラマにもなってて、 なんつうんだろうな、多分これ紹介されなきゃ手に取らないと思うんですよ。
そうですね。
あの帯にも書いてあるんですけど、全米図書館賞受賞みたいな、なんかいわゆるなんつうんだろうな、こう学校の先生が勧めてきそうな本なんですけど、はい、あの読んでみるとですね、これがめちゃくちゃ面白くてですね、3つのストーリーが並行して描かれるんですけど、
はい、
西遊記、それからジンっていう、まあ、中国で生まれたアメリカ人、はい、それからチンキーっていうですね、あのステレオタイプな中国人、なんか、猫とか食べる、
あーなるほど、
中国人をこうなんつかね、こうギガ的に描いた、
はい、
お話、この3つのお話が最初バラバラに進んでるんですけど、
はい、
実は同じ一つの話につながっていたんだっていうことが後で どんでん返しで明かされて、
はい、
この主人公のジン君、ずっとトランスフォーマーのおもちゃで遊んでるんですけど、
はいはいはい、
あの自分はこう中国人なんだけどアメリカ人になりたいって考えてですね、
うん、
こうそういう変身変形変わるっていうことの物語になっていて、はい、なんて言うんだろうな、感動できる作品に、なんつんだろうな、とにかく私はこの3つのお話が一つにまとまっていくところのこの物語の構造におーってうならされたんで、まあ、ちょっとそのいわゆるビジュアル的な派手さはないんですけど、はい、ぜひ読んでもらいたい作品ですし、ドラマの方はあのアクション増し増しで、カンフー増し増しで、それはそれでまた面白いので、はい、興味を持ったら読んでもらいたいと思います。
それキャラクターはもう 人が全部違うんですか？その3人がいてそれが物語がつながっていくんではなく、一人が変身する。
これなかなか難しい。いい質
問ですね。いい質問ですね。
まあぜひ読んでみてください。まあ、はい、別個のストーリーで進んでいきます。
はい、
以上です。
はい、
じゃあ続いて私やらせていただきます。
はい、
やっぱアメコミって歴史長いじゃないですか。
はい、
あの最終回知りたくないですか？
なんか聞いたことある
ね。そうですね、先聞いたような気がしますね。
今日私が最後に取り上げるのはこちらです。ミュータントタートルズラストローニン、帯にこう書いてあります。タートルズラスト。
なんとタートルズの最終回
が、タートルズの最終回を描いた作品です。さらばタートルズなんてね、書いてもありますが、
はい、
タートルズ、IDW でしたっけ、うん、出版社が出ている、まあ、作品で、タートルズご覧になったことありますか？
そうですね、見たことありますね。
あ、よかったです。
はい、
まあ、亀のヒーローですね。あいつらのストーリーの、まあ、最終回がどうなるかっていう話ですね。で、まあ、ご存知の通り、1平米あたりのヒーロー人口が最も多い街は、まあ、ニューヨークなんですよ。
まあ、そうですね。
ただ、キャプテンアメリカとかスパイダーマンとかもいますし、ドクターストレンジとか、ファンタスティック4、アベンジャーズの本部とかも全部ニューヨークにあって。で、ニューヨークってすごくヒーロー多いんですね。バットマンがいるゴッサムシティもニューヨークがモデルだなんて言われたりもするし、あと、スーパーマリオ。マリオもニューヨークのブルックリン出身で、あの魔界帝国の女神っていう実写映画でもあれはニューヨークが舞台にご存知の通りになっているんですが、まあそういうヒーローがたくさんいるんですね。
はい、
そのニューヨークの、まあ、下水を守るのがこのミュータント・タートルズ。
はい、
で、まあタートルズのイメージって、まあなんというか下水道で不潔に暮らしながらこうピザとかバクバク食べてる忍者仮面みたいなイメージだと思うんですね。
はい、
ところがこのラストローニンっていうのはちょっとそれとは毛色が違っていてですね、舞台は近未来のニューヨーク、全体主義的なこう監視国家になったアメリカで、その支配に抗う最後のヒーローがいたと。
はい、
その名も、まあ、謎のミュータントタートル、ラストローニン。つまりこの時代ではもうヒーローがいないんですよ。はい、このミュータントタートルの唯一一匹だけしかヒーローがいなくて、そいつが自分のことをラストローニンって名乗って、この支配に抗おうとしてるんですね。だから、ま、タートルズがもうすでに全滅した後に、その最後の戦いに臨む、ま、ハードボイルド忍者ガメアクション。それがこのラストローニンという作品。だから、いわゆるピザ食って下水でガハガハ笑ってるようなイメージとはちょっと違う。すごく暴力的だし、なんていうか、もう暗いんですよ。戦いが全て終わって完全に負けた後の話なんですよ。だから仲間も誰もいないし、ただ一匹残った亀が戦っていく。で、物語の仕組みとしては、序盤はこのラストローニンが一体誰なのか、 レオナルド、ラファエロ、ドナテロ、ミケランジェロ、まあ4匹いましたけど、これが一体誰なのかっていう謎で引っ張っていって。で、まあその後、最終的なまあ敵の大ボスとの戦いで、まあニューヨークの運命はいかに、みたいなところなんですね。で、面白いところは、まあ敵はですね、シュレッダーの孫なんですよ。シュレッダーって人間忍者ね。忍者人間。
忍者、あ、
基本
人間は黒い
髪の子ですか。あ、そうそうそう、はい、鍵詰めつけてる忍者人間なんですけど、の孫ですね、が敵なんですけど、もう、ストーリーの状況的に、そいつに勝ってももう仕方ないんですよ。もう全部戦い終わっちゃってるし、仲間も全部死んじゃってるし。だそいつと勝っても意味がないんだけど、いつもラストローニンがその自分との過去の決着のために、まあ、そのシュレッダーの孫も自分の過去との決着のために、このラストローニンと戦いに臨んでいくんですけど、このオチのつけ方、オチに向かって、そのすごく悲惨なというか、救いのないオチに向かって進んでいくところが、ミュータント・タートルズを知っていれば多分、そのギャップで楽しめるし、逆に知らない人は知らない人で、あ、タートルズこんな面白い側面あるんだって気づける。で、そういう戦いを経て、一番最後の最後のお家は、しっかり希望を見せて、子亀が4匹出てきて終わるんで。まあ、ちゃんと最後まで読むと、こう感動的なオチにもなってるんで、ハードボイルド忍者亀アクション、ぜひ読んでいただければと思います。はい。以上です。
はい。ということで、じゃあ、
ジャッジを。
アメリカン・ボーン・チャイニーズと、
ラストローニン。
どっち
そうですね、これは、
ラストローニンめっちゃ人気なんで、このフィギュアが作られてますね。こいつのフィギュアが別で。
そうっすね。
アメリカン・ボーン・チャイニーズも人気じゃないのかな、わかんない。
まあ、ディズニープラスでドラマ化してます
ね。なんだっけ、エブエブ。流行ったじゃないですか。あれのキャストがね、ガンガン出て。
Everything Everywhere。
あと、All Once。はい。
いいですか？
はい。
決めました。
はい。お願いします。
こっち
です。
ラストローニン。
ラストローニンか。
よかったな、ラストローニン。
いや、これ俺ちょっと喋るの下手だったかもしれない。
やっぱちょっと、まあ、ラストローニン、ちょっと気になったのは、うん、タートルズは、昔見てたんですよね。
はいはいはい、
アニメとかで。
カワバンガ。
カワバンガ。
なのでそこからちょっとまあ最終的にどうなるのか、
はい、
やっぱりさっきもちょっとやっぱ最終回がどうなるかって
気にな
った
よね。こ
っちもちょっと最終回気になってしまったっていうところがあって、
あ、最終回パワー強いっすね。
そうですね。
そうか、まあそうだな。そうですか。いや、確かにね、
懐かしいキャラもいっぱい出てくるんで、見てれたならなおさら、
うん、
あいつの娘がとか、あいつの子供がとか、あのキャラはこういう風に死んでいったのかとかね、そういうところ、まあキャラ知ってれば多分より楽しめる作品だと思います ね、
はい、スプリンター先生とかね。
スプリンター先生の最後はね、もう涙なしには見られない。
あのスプリンター先生ってネズミの師匠。
あ、そうそうそう、4人みんなバラバラの武器使うじゃないですか、
はい、
なんだけど今回はその兄弟たちの意思を継いで全ての武器持ってるんで、この亀が誰なのかなっていうのは
本当だ、
結構本当に分かんない、
分かんないまま進んでいくんですね。であとちょっと太ったっていうか、年齢重ねてるんですよね。
老齢の亀になってるんで、ちょっと甲羅の感じとかも結構変わってるんですね。
ミュータントタートルズって、ティーンエイジ忍者ミュータントタートルズじゃないですか。だからそのティーンエイジじゃなくなってるんで、そういうちょっと、ね、おじさんになった今読むと。
今の我々にやっぱ刺さるものが。
渋みみたいなのがね。いやアメリカンボーンチャイニーズもね、この孫悟空が猿じゃないですか。
はい。
で、すごい、いろんな力持ってるんですね。こう分身したり体を大きくしたりとか、
はいはい、
なんだけどこう神様の列に加えてもらえないんですよ。それで大暴れするっていう、まあ元々の西遊記のストーリーがあるんですけど、
はい、
それとこの中国人だからアメリカ人の輪の中に、あ、なんかうまく入っていけないっていう、その移民の息子である主人公のこう悩みっていうのが、その三国志、あ、三国志じゃねえや、西遊記とこうリンクしてってっていうね、面白い話で。で、結構ハッピーで終わらないんですよ。
そう。
お前はアメリカ人にはなれないんだから、
はい、
その中国人である自分ってものを見つめなさいと言って終わるっていう、結構、なんつうか、現代アメリカのリアルっていうのがここにあると思うんですけど、まあ、確かに亀の最終回には勝てないか。
悔しいな。
いや、もうすごい面白い。私も好きなんですよね、アメリカン・ボーン・チャイニーズって。その、アイデンティティの名前、なんだろうな。アメリカの移民の話だから、
はい、
しかもこう、ティーネイジャーの話だし、我々と共通する部分はほとんどないかのように見えるんですけど、こう、 年を重ねた今読んでも、その自分が集団に馴染めなくて、馴染めるためにでも結構頑張るんだけど、それでも結局浮いちゃって、うん、でもそれを自分を受け入れていくしかないっていう、ちょっと、なんかリアリティを感じましたし、
そうね。
あとその西遊記の話が本当に素晴らしいんですよ。西遊記がどう話に関わってくるかっていうところとか、うん、チンキー、アメリカ人じゃなかった中国人をギガ化した猫食べるチンキーとかも、ちゃんと、なんというか、単なる、最初はギャグ要因で出てくるんですけどね。それが、本当にリアリティのある実感のこもった辛さとか、苦しみとかにつながっていってて、一筋縄ではいかない。
面白いですね。
めっちゃ面白い作品ですね。
そうですね。サブスクの中でも、そのドラマ化されてて、実写化されてるんですか？
あ、そう、実写になってる。で、実写の方だと、まあ、ほら、三つ別々の話を並行してって感じじゃないんだけど、でもやっぱ原作を、すごい上手に、大きく話変わってるんだけど、その芯の部分というか、メッセージ性みたいな部分は変わってなくて、これがまた面白かったですね。アクションもいけてました、カンフーも。いやー、そうね、
サブスク入ってるんでちょっと見てみます。
あ、本当に？
はい。
あら、じゃあぜひぜひ見てみてください、はい、はい、というわけで、アメズナーショー2023でした。いやー、どうでした？
やってみて、
やってみて。
あ、そうですね、いろいろ知らないアメコミの話が聞けたので、うん、楽しかったです
、はい、ちょっと興味持ってもらいましたかね。
そうですね、もういろんな情報が入ってきたんで、80年続いてるとか、知れないことが知れたので、はい、楽しかったですね。
そう言っていただけるだけで、はい、やったかいがあったと思うので、ありがとうございます。
また、いやー、2連敗だ。
やったぜ。
くそ。じゃあ いつもの、
はい、番組へのご意見ご感想あれば、ツイッターハッシュタグ邦訳雨あられをつけてツイートしていただくか、うん、メールをいつでもお待ちしております、はい、メールアドレスはアメコミアメあられアットマーク gmail.com、 アメコミアメあられアットマーク gmail.com、 アメコミのコミは COMI です。語ってほしいアメコミのリクエスト、番組の感想などお待ちしております。
あの、今日はね、ジャッジがどうだったかっていうことね
適切なジャッジが行われたかどうか心配のコメントもあればぜひ送っていただければと思います。
やっぱプロレスとかだとね、うん、こうレフェリーに対して暴言吐くファンいますもんね。
へ、
なんで見てねえんだよみたいな。
あそうか、プロレスでレフェリー見てなければ何やってもいいんですよね。
そうなんですよ。たまにレフェリーが見てなかったら反則もまあ取られないわけなんですけど、うんうん、たまにファンの中でビデオ審査入れろよって言ってるやついるんですけど
確かに必要だよ。そうだよ、プロの試合なんだから
ね。え、
ああ、記録しろ記録っていうか、ビデオ全部全試合入ってたからそれで見ろって。
そうね、そうだね、基本的に全部こう録画してるはずなんだけど、本気で言ってんのかなっていつも思うんだよね。どう、
いや、本気、真剣なもんですからね、やっぱ。そうか、本気だよ、本気。
そうね、うん、なかなか難しいよね。はい、メール来てます？
メール来ております。
はい、
はい、ちょっと待ってくださいね。
はい、私読みますね。
よろしいですか？
ラジオネーム、タンタンさん。特撮さん、探偵さん、こんにちは。
こんにちは。
2023年も毎回楽しく聞かせていただきました。
ありがとうございます。
2024年もアメコミの感想、&エンタメ成人コーナーを楽しみにしています。
どうぞ。
個人的な2023年のアメズナーショーは、フラッシュポイントです。お二人が話されていた回を聞いて、紙のコミックを入手したのですが、積ん読になっていて、6月16日の映画、ザ・フラッシュが良かったので、改めて、その存在を思い出し読みましたと。いうことでね、最後のシーンはうるりときました、ということでね、今ちょっとプレミアがついてるので、手に入ってラッキーだったなというようなことをおっしゃってます。それでは楽しい年末年始をお過ごしください。
ありがとうございます。
なんてまともな感想メールなんだ
いや、もうメールはすべてありがたく頂戴しております。
そうですね、タンタンさんちゃんとした人なんでしょうね、きっとね。
結構意外といろんなメール来るんですよね、この番組して。もちろんいろんなメールすべて楽しく読ませていただいてるんですけど、
はい、
んっていうメールとかこれはなんだっていう時とかもたまにあるので、はい、いや、本当にありがたい限りですね。
はい。いつもありがとうございます。
何でも送ってください。
ザ・フラッシュ、映画も面白かったですね。
映画良かったですね。
今年ベスト映画なんですか？
今年は、そうですね、ちょっと今年のベスト映画、は
い、もう全然何にジャンルが限らずに、
そうそうそう、アメコミ限らずで、
あ、何でもいいですか？はい、そうするとですね、何だったかな、ちょっと
私はコカインベアーですかね。
うんうん、おー、
い あの、まあ、前半は、ミーガンがトップだったんですけど、あの、その後、こうコカインベアが抜いて、で、ゴジラマイナスワンが抜いたと思ったんですけど、冷静にもう一回考えてみたらコカインベアだなと思って。
ゴジラかに勝ったの、コカインベア。
いや、あの、ゴジラマイナスワンは面白かったんだけど、俺が褒めなくてもいいだろうと思って。
コカインベア。そんなメタ的な視点で見てたんですね。はい。私なんだろうな。私、スパイダーマンかな、スパイダーバースかな。
ああ、スパイダーバースめちゃくちゃ面白かった
ですね。スパイダーバース面白かったな。アクロスザ・スパイダーバースか。
アクロスザ・スパイダーバース。
よかったかな。
でも、あれっすね。前編っていうか、解決しないで終わってますからね。
ちょっと先気になるなって感じだったし。ちょっと先気になるよね。あとはまあ、鬼太郎誕生かな。ゲゲゲの謎が。個人的には、まあ、年末見たのもあるけど、ベストかなっていう感じ、
ね。2回ぐらい見に行ってましたもんね。
2回見ちゃった。
ベスト。
そうですね。ゴジラですね。
この流れ。まあ面白かったですね。
ゴジラは面白かったですね。やっぱり、うん。まああんま、ちょっと、うん、そうですね。
あんまな。まあちゃんとこう盛り上げるとこ盛り上げてくれてって感じでね。
はい。
よかったですね。来年はもう一発目からアクアマンの2があるんで。
お、アクアマン。
アメコミ的にはね。
確かに。
そのあたり行きたいですね。
ブルービートルも来年ソフト化するかな。
もう。配信始まってる？
始まってる、うん、あら、じゃあ見なきゃ。
見ないとですね。あとあれですね、ピースメーカー。
ああ、ドラマ見なきゃですね、
うん。はい。あ、ドラマといえばもう一通来てました、はい。MCU からコミックハマリさん。ほやかめさん、あられさん。今年も1年間楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
聞かせていただきます。この方、教員らしいんですけど、学級文庫にアメコミを置くっていうことを、やってていたので、多分それが原因だと思うんですが、
はい、
あの、アメコミを学級文庫にしていた教員は、元教員になり、とても忙しくなってしまい、毎度聞くたびに感想を送ろうと思っていましたが、次の回が始まってしまい、なかなか感想を送れませんでしたということで、多分、それが原因で、多分校長とか教育委員会に怒られちゃったんでしょうね。
アメコミを置くとはけしからんと。
そう。まだまだ世の中のアメコミへの偏見は激しいようですね。
アメリカンボーンチャイニーズみたいにね、極めて教育的な本だってあるのに。
ね、
許せんね。
本当ですよ。ね、我々のせいで仕事を失っちゃったのに、この方は申し訳ないです。
気にお感じでしまいます、はい。まあ、忙しいならいいことですね。
そうですね。この方はキング・イン・ブラックを原書で友人からもらって、
すげえ。
なかなか読めずにいたんだけど、我々翻訳を紹介して、後から英語で読みましたと。キングダムカムも、まあ多分原書を最近もらったんですかね。
すげえ。
また、まさか読めると思っていなかったので、読んでもう一度お二人のお話を聞いて楽しんでおりました。お二人のことをこれからも応援しております。そういえばドラマロキシーズン2の話ってされましたっけっていうことでしたけど、そうや、全くしなかったな。
全くしてないですね。
結構流し見で見てたんだけど、ちょっとなんか、真剣に取り上げるほど見なかったから。
そうですね。関連するアメコミも多分今年は。
紹介
しなかったかな。
まあまあ、おいおい。
おいおい。後々ね、追いついて使っていきたい
ですね。いいなと思いますが。ね。まあ、いろいろ人生ってものを感じますね。こう、結構この方、あの、メールをよくくださるんですけど。
はい、ありがとうございます。
ね。最初はよくわからず、ね、実は教員だということがわかり、うん、そして教員じゃなくなり、人間の人生をね。
人生の歩みみたいなものを感じて
感じますね。
はい、ようやくアメコミアメラレは、はい、そのと共に歩んでまいりますので。
そういうことで、
はい。はい、
間もなく4年目ですからね。
はい。
はい、
また何か皆さん、人生の節目があればぜひメール送ってください。はい、
では、2023年もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、また来週、さよなら。
バイバイ。
さよなら。
やばい、あれだ。来週の予告を押し忘れました、ね。
来週新年一発目は、
はい、ウルヴァリン、ブラック、ホワイト&ブラッドということで、白黒で描かれたウルヴァリンの作品なんですけど、そこに血の赤が入って、まあ、紅白ということでね。
新年にふさわしい、はい、おめでたい作品。
おめでたい作品ですね。ウルヴァリンどうですか？
ウルヴァリン、そうですね、あの、爪がすごい鋭いっていうことしか知らないですね。はい、鉄も切れちゃうと。
十分です。
はい。